イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ珍道中。さあ6月です。皆さんお元気ですか、
う
ん、
お元気ですか。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです、うん。さて今月から、うん、はい、新しいアツエリ珍道中の旅がスタートするんですけれども、はい、アツさん、ここはどこでしょう。
鳥羽市にやってきております。
はい、鳥羽市を案内していただくこの方をご紹介したいと思います。はい、お名前お願いします。
はい、鳥羽市観光協会の山崎です。
お願いします。
よろしくお願いします。
さあで今日はですね、1週目ということですが、はい、どんな体験を。
はい、今日は屋形船に、乗っていただいて、でそして、シーフードを召し上がっていただきます。
屋形船シーフード、
あつさんすごい、
すごい最高なシチュエーションじゃないですか。
ね、心震えるシチュエーションですね。
うん、そうですね。
やっぱり観光客の皆さんに人気ですか。
好評ですね。やっぱりあの船に乗ってお食事っていうのは非日常体験で、しかも鳥羽の海の幸を味わっていただけるということで、好評いただいてます。
とっても綺麗なベージュと赤のコントラストの船ですが、これ新しいですね。
新造船ですね。はい、
そもそも鳥羽の屋形船っていうのはやっぱり歴史長いんですか。
一時期途絶えてた時期もあったんですけども、あの今日ご紹介する屋形船沖田さんがまた個人で、一人奮闘されてですね、蘇らしてくれました。
へー、
なるほど、
そうなんだ。
すごい熱い思いで復活っていうことです ね。
すごい、うん。じゃあ早速船に乗り込みます。さあ船の中に乗り込みました。
はい、すごいね。
綺麗だね。全部で8テーブルありますね。折りごたつになっていまして、真ん中には焼肉でも鍋でもできそうな、
そうですね、
コンロもありますね。はい、山崎さん、本当綺麗ですね。
そうですね、うん、やっぱ新造船っていう感じがしますね。
ね、じゃあちょっとお話を伺いたいんですが、
は
い、
ここから先はですね、屋形船のおかみさんにご案内していただきたいと思います。
どうも、本日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。
お名前は、屋形船沖田の佐々木と申します。よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さてこの屋形船沖田さんの歴史というと、はい、いつからあったものなんですか。
この屋形船は去年の7月にできて、この船そのものはまだ1年足らずなんですけれども、それまでは鳥羽湾から出ております大きな観光船がありましてね、そこにバーベキュー船がもございまして、200隻あったんです。でまあ、その船が耐用年数がね、3年前に来まして、まあ、私どもも年代も来ましたので、ね、ちょっとゆっくりしようかなと思ってたんですけれども、やはりお客様が鳥羽にいらして海でお食事したいっていう要望がやっぱりどうしても強いもんですから、じゃあ、思い切って小さな船で作ることにいたしましたんです。
いや、長きにわたってやってこられたという、
そうですね、それを愛されてたんですね、ずっとね。
そうですね。
今全く録音できませんでしたが、パッパッって言ってました
ね。え、出発の合図だそうです、
ね、そういう合図なんだ、
ね、
おかみさんすいません、もう早速今船が、はい、まあ、いわゆるスイッチバックのように方向転換をして進行方向に向いていくわけですが、はい、目の前には鳥羽国際ホテルありますね。
皇室の方がお見えになるとこちらに泊まっておられますね。
はい、そしてその横に3つ可愛らしい島があるんですが、あれは
これが一応鳥羽で、まあ、一番メインになっております三つ島と言いまして、絵はがきなどではこの三つ島が必ず出ておりますね。
あれって無人島なんですか。いわゆる
無人島ですね。で向かって右端と真ん中との間にちょっと見づらいんですけれども、この航路を祈願しまして一つ葉観音という観音様が立っております。近く行くとよくわかるかと思いますけれども、あちらが夫婦岩の方向なんですけれどもね、二見ヶ浦の。
おお、ちょうどね、北の方はって見ますと、あつさん分かりますか。
あれかな、
ちょっと 見にくいですかね。
ああ、でも見えてる方ですよね、
う
ん、
そうです、今日はよく見えてる方です ね。島がトントンとございますね、
はい、
これが飛び島っていう、飛んでるもんですから飛び島っていうんですけど、この島を境に向こうが伊勢湾、こちらが鳥羽湾となっております。
なるほど、あそこが境界線、
はい、あそこも無人島ですか。
無人島です。
入っていいとこですか、あれは。
いや、黙っては入れないですね
なんで入ろうとしてんの。
無人島ってちょっと行ってみたいのよ。
無断で入らないでください。
そうですね。
すいません、どうぞ。取れたて今日の伊勢海老になります。
うわー、取れたてってもうほんと動いてますよ。
いや、伊勢海老さんこんにちは。
はじめまして。
おっきい。じゃあ早速コンロにね、火をつけていただきましょう。
いよいよお食事をいただきます。
ちょっと山崎さん、いきなりの伊勢海老ですが、
もう今日は全部見せちゃいますんで、トマのいいところ。はい、
いや、伊勢海老っていうと通常時期は冬の時期ですね。
いいですね。はい、
今出していただいているのは
まだこちらで取れてるものを出させていただいております。6月からになりますと、あのアワビがこの辺では口が開くと言いまして、禁漁が解けるんですね。で、6月からはアワビに変わります。ただ伊勢海老もやはりこちらのものですので、夏だから伊勢海老ないというわけにもいけませんので、伊勢海老お出ししておりますけれども、あの味としてはやはり10月から春まで、夏前までがやはり一番おいしいですね。
だからもうちょうどこの放送している6月あたりは、あの伊勢海老でもアワビでもっていうことですね。
あのこの船の場合は半分を焼いていただいて、半分を蒸して、あの2種類の味を味わっていただこうと思ってますので。
いや、
いや豪華。
そしておかみがもう一つ運んできてくださったのが、さん、
貝がいっぱい乗ってますよ。
大アサリとサザエとホタテですね。このホタテはこちらでは取れないもんですから、東北の方から直接仕入れさせていただいております。
なんといってもやっぱりこう長きにわたったルートが、ね、培ったルートがありますから、ものすごい新鮮なものがね。
本当ですね。
山崎さん、この屋形船沖田さんのランチディナーは人気あるでしょうね。
そうですね、皆さんあの景色見るのも忘れるぐらいですね、お食事の方も楽しんでいらっしゃいます。
もう完全うちらあんなに景色に見とれてたのにさ、今もう忘れちゃってるもんね。
本当だね。まあエビだ貝だみたいな。
まあ人間そういうもんですよね、やっぱりね。
お、焼けてきましたよ、伊勢海老が。
すだちだけを絞って一度召し上がってみてください。
うわ、ほんとプリプリだよ。
ごめんね、みんな。食べちゃいますからね。
いいですよ、皆さんもね、あのちゃんと
来てくれたら食べれますからね。
そうなんですよ、屋形船沖田さん乗ればいい。
うん、プリプリですよ。いただきます。
はい、どうぞ。
うん、贅沢やね、これ。めっちゃ美味しい。めっちゃめちゃ美味しいでしょ。
あつさん、ほんと美味しそうやね。嬉しそうやね。
美味しい。あ、うま
じゃあ、味噌をつけて。いただきます。
うん、
甘い。
身が引き締まってる。
身が引き締まってるんだけれども、うん、甘みもじゅわっときて、うん、美味しいね。いやすいません、なんかすいませんって言っちゃうね。
言っちゃうよね。みんなごめんね。
自分だけ贅沢してすいません。
先ほどの半分割りました。もう半分ですね、どうぞ。
うわ
屋形蒸しになります。
屋形蒸し、
すごい色鮮やかだよ、もう紅白ですよ。中の身は白くて外は真っ赤。
そう、
色鮮やか。
いただきます。うおー、ふわってしてる、
ね。
伊勢海老がふわってしてる。
なんで2回言うた。
うわこんなに柔らかくってふわっと感のある伊勢海老は食べたことないです。これすごい調理法がとってもいいんだと思う。あ、伊勢海老の良さすごく生かした調理法ですね。さあ、そして、
うん、
一方こちらのコンロでは、
うん、
大アサリとサザエさんが出来上がっております。
サンつけると違うもんになっちゃう。
なんか食べちゃいけない気がする、
ね、いけない気がするね、
はい、じゃあもうアツさん、どんどん召し上がってください。
大アサリいただきます。大きいよ、身が大きい。
そのスープ召し上がってみてくださいね。
うん、あのお出汁が効いてるんですよ。本当だから上品なスープをいただいてるような。
へ
ー、うん、
なんだろう、このちょっとしたところの味付けだったり、
うん、
調理が丁寧ね、
きめ細やかにこうね、うん、やっぱもてなされてる感じしますよね、
うんうん、そう、あの通常やっぱり海の幸の鮮度が抜群だから、うん、三重県の各所に行ってもどこでも美味しいものはいただけるんですが、 この沖田さんのところはまた一味違うね。
そう、一つ一つにこう、うん、なんか優しさと一緒にね、調理の温かみが入ってますよね。
何ちょっとうまいこと言うじゃない
ダメですか
いいですいやいいな。で、鳥羽湾を見ながら
景色見るの忘れちゃうね。
忘れてるのさっきからも。
日差しがこうキラキラしてますでしょ。あれがまた綺麗なんですよ、海が。
日差しがちょうど水面にこう照らす感じになってて、うん、キュッキャしてるね、キュッキャ、
ねー、うん、キラキラしてる、綺麗ですね、うん、これだからお昼の顔ですよね、
うん、
夜また来ると、
うん、夕日がちょうど二見の方に降りるんですね。それがまた海に綺麗に夕日が映って綺麗でしたよ。
じゃあ夜はお酒をちょっとたしなみつつ、こういった海鮮をいただけると、さあ最後になりましたけれども、おかみさん皆さんにあの一言メッセージお願いします。
あ、本当は今日はありがとうございました。またどうぞ皆様もよろしければお越しくださいませ。お待ちいたしております。
4モールベイはプレゼンツ、アスとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつもの元気いっぱいのこの方です。
109シネマズ名和に来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。さあ今回は3作品のご紹介ですけれども、はい、うん、まず最初は邦画ですね。
そうですね、はい、もう大人向けの作品をガンガン攻めていきますよ、うん、ということで、うん、お母さんの木、6月の6日土曜日公開となります。
うん、
もうねタイトルからこれね、
うん、ねえ、あの鈴木京香さんがもうこういう昭和のお母さんを演じるようになった
ね。ですよね、子供7人いる役ってすごいですよ ね。
どんなお話でしょう。
これね、うん、国民的児童文学で、うん、国語の教科書などにも採用されていたという話なんですが、うん、あの仲間たちに聞いたんですけど、うん、どの教科書にも載ってなくて、多分昔の国語の教科書じゃないのっていう話なんですけど、
ここには40年前から教科書で愛される国民的児童文学って書いてありますけど、
でしょ。
でも大体伊沢さんこれぐらいの年じゃなかったですか。
40年前生まれてますね生まれてました。
生まれてます。
あつさんの学校ではどうだったんですか。
この話は知らないですね
私もわかんない。
ちょっと待って、
40年前ってそんな生まれてないもん
ギリギリ生まれてないだけですよね。
でも生まれてないもん。
生まれないもん ね
ひどい。
でどんなお話なんですか。
はい、話自体は、はい、戦争が あった時に7人いる息子たちを全て戦争に取られてしまう、
はい、
お母さんの話なんですけども、一人家を守って子供たちを待っているお母さんが子供のことを思う気持ちと、そういう一人で待っているであろうお母さんを思う子供たちからのお母さんへの気持ちというのを親子の絆として描いている作品となっております。
なるほど、ね、ドラマでも戦時中のことを切り取ってこう、ね、はい、放送されますけども、
ありますよ、ね、
なんか分かんないけどね、
見てきてないんでね、その本当の気持ちは分かんないですけど、
そうですね。でも改めて、はい、この映画を通して、まあ、家族っていうことをね、改めて考えるきっかけになるのではないかなと思います。はい、鈴木京香さん主演お母さんの木、6月6日公開です。
熱い。
続いて
トゥモローランド、うん、6月6日土曜日公開となります。
お
ディズニーの作品。
ディズニー作品ね。
なんかね、ディズニーランドのイッツアスモールワールドの入り口がもしかして夢の世界へつながっていたらって思ったことありませんか。ありますよね。
まあでも、まあ、ディズニーランド自体がそういう夢の国だもんね。
そこから本当の夢の国に行けたらどうですか。それが現実になった世界です。It's a small world の入り口から夢の世界へ立つんですね、うん、それは選ばれた子供だけなんです。特別なピンバッジをパスポートに、未来に夢がある子供、選ばれた子供だけがその世界に行くことができるんですね、
うん、
でも出てるのジョージ・クルーニーですよね。
どういうことこれ
、子供じゃないですよね、
うん、ジョージ・クルーニーといえばですよ、
はい、
超現実的な
ね、そうだよね、
そう
リアルな中で、
リアルな、
まあ、役も多いですし、
まあ、リアルの中もありえないことがいっぱい起こるような映画になりましたけど、
そういうのしか出ないようだったのに、こんなファンタジーって思うじゃないですか、うん、
ね、
だから
ふわふわした感じの世界には、
そうだね、
ねえ、ちょっと見られない感じしますね、
うん、ですよね、ですが、うん、この作品はですね、ただのそのふわふわした感じだけじゃないんです、
うん、
その夢の世界なんですが、まずジョージ・クルーニーは子供の頃にそこに行ったことがある大人なんですね。
あ、なるほどね、経験者なわけだ。
はい、ただ追放されて、もう行くことができなくなってしまって大人になってしまうんですね、うん、で今17歳なんですが、17歳で選ばれた少女ケイシーが、
うん、
行ったことはあるんだけども 行けなくなってしまうんですよ、ある理由で、うん、でそれをもう一度行くにはジョージ・クルーニーの助けを借りないといけないよっていうことになって頼ってくる、うん、そしてその夢の国に行くんだけども、うん、夢の国は本当の夢の国ではない、
うん、
難しいでしょ、
難しいね、
難しい、
人類の未来をかけた世界だったんです、裏があ
った、でもそういうとこはちょっとディズニーっぽいですね、
そうですね、ファンタジーなんだけども現実ともつながっていくところがあって、
そこはしっかり抑えるのがディズニー
だ、そうだね、
ただの夢では終わらない、ね、
でもこれすごいですよ、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルの監督の最新作、だからやっぱりそういうことですよ
ね、多分見せ方はすごい面白いと思います、
納得しました、だからジョージ・クルーニーなんだ、
そうですね、
なるほどね、
ジョージ・クルーニー主演のディズニー映画トゥモローランド6月6日明日よりロードショーです、
はい、熱い、
最後はまた邦画ですね、
そうですね、うん、サスペンスって言ったらいいんですかね、予告版6月6日の土曜日公開となります、
はい、
法では裁けない犯罪者をあぶり出して独自の制裁を加えるためにネットで予告をするんですね、そういうグループが新聞紙と名乗るグループが出現します、
うん、
その人たちは悪なのか善なのか、うん、よくまあそういうのありますけども、うん、なんかいいことしてるんだけどもそれは犯罪じゃないの、
そうやり方がね、
やり方がね、そうそう、法にのっとっていないやり方で裁くという人たちなんだけども、やっぱり追わないとダメじゃないですか、うん、警察官は、うん、で戸田恵梨香さん演じる捜査官吉野が追っていくんですね、うん、カリスマ化していくその新聞紙というグループをどうやって追い詰めていくのか、
うん、
過去を暴いていくうちに真相が明らかになっていくというお話です。
なるほど。
主演は生田斗真さん。
おお、もうこういうドラマよく出られますね。この間までやってたドラマもそうでしたしね。ね、 そして戸田恵梨香さん、はい、最近よく映画にご出演されて。
ですね。ちょっと雰囲気変わってますよね。ね、
うん、あ、でもね、
スペックとかからは全然変わってますね。
あ、言われてみればそうかもしれないですね、はい、でもあの刑事の役はすっごい多いですけどね、
そうですね、
なるほどね、おいおいおい、なるほどね、
たまり役だよ、
そうですね、う
ん、映画予告版6月6日土曜日より公開です、
はい、
ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツエリー一本グランプリ、今回のお題はこちらになります、
はい、世界的な注目を集めているバンド、ボーカル、ギター、ベース、あともう一つのパートは、
はい、というお題でいきました、今回も多かったですね、
そう、たくさんいただきましたよ、
さあ、珠玉のネタをこれからご紹介いたします、うん、はい、ではまずこちらの方です、
はい、
ボーカル、ギター、ベース、あともう一つは
イケメン担当、楽器できなくても歌えなくてもイケメンだったらよし、こちらは明和町のゆいさんからいただきました、
一本いいね、
素直な気持ちです、
もうね、イケメンがいるということはすごい重要ですだからバンドのボーカルはやっぱりほぼほぼイケメン大事です、
あ、でも ボーカルは別にいるわけだからね、はい、何するかは分かんないよね、イケメンがただ立ってる、
ボーカルが残念なんでしょそのバンドは
そういうことそこを補うためのイケメン担当、ね、
そういうことですよ、大事ですよね、では続いて、うん、
世界的な注目を集めているバンド、ボーカル、ギター、ベース、あともう一つのパートは、
ボーカル、ギター、ベース、レジ打ちCD 買ってくれないと音が出せないよお客さん夜の魂号さんからいただきました、
ありがとうございます、
やらしいね、
ねえ、だからもう、そのパートの人を生かすためには、うん、CD 買ってよっていう話ね、
うわー、そういうことか、
だからさっきのゆいさんの話でその人がイケメンなんだよきっとだったら名古屋市だよ、ね、
でも残念なこと言っていいですか、うん、レジ打ちも今はピッピッですので
そうね、
バラッてスーパー早くレジ打ちするおばちゃんもいないし、
ね、そうね、
これは昭和のね、匂いプンプンする
そうね
皆さんどうもありがとうございました、楽しいネタをね、うん、その他ジャン親父さんとかね、ちょっとわけわかんないやつもありましたけれども、う
ん、
は
い、あと自称マッチョさんもね、いただいてましたね、
そういえばそうでしたね、うん、方向性の違いによる脱退担当、 デビューして半年後メンバーと衝突し脱退するという担当の人ってことですね。
まあ、決まってるんだね、脱退することはね。
はい、もう迷惑です。まあでもある意味期間限定の人だよね。
そういうことだよね、脱退するまでに見とかないと、
うん、っていうね。そういう期待持たせて全然ファンがつかんかったらもうほんと最悪な状態ですよね。一か八かの方法でした。そしてプレゼントがあります。
はい、今回は109シネマズ明和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいよという方は、うん、メールでお申し込みください、
はい、
お名前、住所、電話番号、うん、そして、うん、メールのテーマをお書きいただきたいと思います。
はい、
今日のテーマはアツエリ一本グランプリ。お題はこちら、
宇宙が驚く次の新しい仮面ライダーのモチーフは。まあ、いろいろ過去にも ね、電車だったりとか、
そう、あと宇宙飛行士、
ね、あっていうのもありましたね。
ロケットモチーフのフォーゼもあったし、うん、あとあのちょっと前魔術師のウィザードもあったし、
う
ん、あと今は刑事さんと、あとドライブっていう形で、もうライダーなのにバイクじゃないという、う
ん、だから幅は広いわけだ。
そうですよ、受け入れ体制何でも OK です。
そういうことだね。
ちょっと前なんかの戦国武将の兜鎧と果物でしたからね。
果物はね、またね、
すごかったですよね。オレンジパッカーン割れて全部ね、兜になるわけですからね。それぐらいの斬新さ、
役がわからない。
だから考えるな、感じろなんですよ。
そういうことなんですね。
そういうことです。皆さんも考えるな、感じろということでね、アツエリ一本グランプリ応募いただきたいと思います。
斬新な仮面ライダーのモチーフ考えてください。
はい、はい、宛先はこちらになります。
はい、メールでお願いします。メイはアットマークアツンチドットコム、meiwa@atunti.com までお待ちしております。
メモれなかった方、イオンモール明和のホームページ、もしくはアツとエリカとみんなのラジオ、こちらからアクセスしてみてください。はい、そして次回公開録音は、
はい、6月の27日土曜日になっております。
はい、ぜひ皆さんお越しください、はい、
お待ちしております。
それでは今週はそろそろこの辺で、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。